ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。山口久志議員、鮫ヶ江水の駅について。駅は宿場の宿と駅という字です。鮫ヶ江水の駅について。問い。鮫ヶ江水の駅は市公共施設等総合管理計画で廃止売却の方針となった。理由の一つは、電気の法定点検の結果、早急な対応が必要な不適合箇所があったとのことだが、法定点検の適正な頻度について伺う。答え。指定管理の仕様書で実施基準を定めており、外観点検を月1回、観察点検等を年1回としています。指定管理者は専門業者に通年で保安点検業務を委託されており、実施基準に基づく点検が行われてきました。問い。月1回の定期点検の結果には異常等はなかったのか、また記録結果等の情報開示は可能か。答え。定期点検の結果は指定管理者が委託した専門業者から指定管理者に報告されています。その資料について情報開示することは可能です。問い。耐用年数を超えた更新が必要な設備、老朽化によって危険な器具があるとのことだが、暫時修繕することができなかったのか。答え。施設の修繕が必要な場合、1件が50万円を超える大規模なものは市が行うものとし、指定管理者からの報告に基づき修繕してきました。またそれ以外の軽微な修繕は、過去の業務報告書で適切に対応している旨の報告を受けています。問い。電気配線図が現況と異なっており、技術基準に適合しない配線等が多数存在する。いつからこの状態で、なぜ把握できなかったのか。答え。不備は昨年度、指定管理者からの報告で発覚しました。電気配線の不備の報告は過去になく、いつからこの状態か不明です。問い。住民説明会は行ったか。どのような手段と方法で行ったのか。答え。地域住民等の説明は水の駅の出荷者組合に対して説明を行っています。また周辺の自治会についても自治会長や役員の皆様に対し説明を行っています。問い。今後の方針に向けての進捗状況は。答え。令和4年第2回定例会に施設設置管理条例の廃止案を提出しているところで、可決され次第廃止後の処分方針を決定したいと考えています。問い。市公共施設等総合管理計画のパブリックコメントで水の駅について寄せられた意見に対して、改めて市長に率直な意見を伺いたい。答え。パブリックコメントでいただいたご意見からは、水の駅が地域に貢献してきたことが伺い知れました。また廃止の方向性を受けた鮫ヶ江地域の将来に対する不安感から、今後の市の対応を案じておられると感じています。廃止後の対応は地域住民にとって有益な活用が図れるよう検討していきます。鮫ヶ江水の駅の外観の写真が掲載されています。以上です。山脇正隆議員、職員による殺人未遂事件にかかる生活保護業務検証委員会の検証結果について。国の計画による学校図書館への新聞配備について。検証結果について問う。問い。市長に所感を問う。答え。3月の生活保護業務検証委員会の答申では、数多くの指摘を受け、その改善に向けたさまざまな提言をいただきました。職員が一丸となり、二度とこのようなことが起こらないよう、検証結果と提言内容を踏まえて、 再発防止対策を確実に実行し、市民の信頼と信用の回復に努めます。問い、配属されてから A さん、事件の加害者だけがずっとケースワーカーを続けざるを得なかった。2回も適応障害の診断を受け、長期休暇や環境整備を願い出たにもかかわらず、叶えられなかったからだ。A さんの厳しい勤務状況に至った認識と背景をどう見ているか。答え、当時課としては査察指導員や他の課員がケースの業務の一部を負担し業務の軽減を図ったとの認識でした。検証委員会での聞き取りからは明確にケースを分担しているとは言い難く、実際に本人の認識との相違を指摘されました。検証結果と提言内容を重く受け止め、二度とこのような職員を出さないように再発防止に努めます。問い、検証委員会報告書は保護受給者 B 事件の被害者のワーカーへの長時間拘束や A さんに動画サイト投稿の撮影協力を行わせたことが不当要求等にあたると認定している。報告書は公正な職務執行の確保条例の制定を行うことも求めているが、条例制定の内容と工程を問う。答え、不当要求行為等には毅然とした態度で臨む。個人で抱え込ませない。組織として対応することが重要です。条例制定は令和5年第1回定例会での提案に向けて準備を進めています。問い、市は答申を受けて生活保護業務を含め市職員全体のメンタルヘルス対策の強化をどう考えているか。答え、本年度から新規採用職員等のみならずケースワーク等に従事する職員もメンタルカウンセリングを実施します。職員の様子に変化が見られる場合は速やかに総務課に連絡するよう周知し、所属長からの連絡や本人からの申し出を受け総務課で個別相談に応じています。提言の指摘事項を着実に実行できるよう進行管理を行うことで再発防止に努めます。事件前後のケースワーカーの配置状況。2019年、日付、配置数、ケースワーカー名、配置の状況及び変動の理由の順にお伝えします。ケースワーカー生活保護ケースワーカー名等は検証委員会報告書に従いアルファベットで記載。 A は事件を起こした職員。8月2人 A、F 保護受給者 B に対する生活保護支給が決定、 F が担当となる。9月初旬2人 A、F 保護受給者 B がすぐに転居先を探すよう求め F などが自宅に呼ばれ怒鳴られるなど午前1時頃まで帰れず、10月1日、2人、実質1人、A、F がうつ症状で病気休暇を取得。保護受給者 B の担当者 F から A に変わる。事実上140ケースを A が主担当。10月中旬、2人、実質1人、A、A が動画投稿サイトの動画撮影を B に依頼され、関係性を良くしようと勤務時間外に協力。10月末、2人、実質1人、A。A は保護受給者 B の要求等に対し大きな負担を感じていた。そこで社会福祉課長 H に対し、F の分まで担当するのはしんどいと訴えたが、補充の職員がいないので、12月までは耐えてほしい旨伝えられ、環境調整はされなかった。12月1日、1人、プラス1人、A、F が病気休暇からの復職に向けた試行的な勤務を開始。12月24日、25日、 夜、A の車の中で B から解放されたいとの思いから犯行に及んだ。殺人未遂容疑で A が逮捕。学校図書館へ新聞配備を。問い、文科省では新聞を大切な教材と認め予算措置を講じている。例えば5年生の社会科教科書では新聞を見比べて調べるという学習がある。直ちに新聞の配備を行うべきだがどうか。答え、学習指導要領では新聞の教材活用が位置づけられていることから、本市でも授業における新聞活用の必要性を感じています。そのため今後も学校への計画的な新聞の配備について検討していきます。津畑明議員、市営住宅の役割と今後の市の方針について、改良住宅への今後の取り組み方針について、市営住宅の入居状況について。問い、市営住宅の役割と入居状況は。答え、地域改善向け公営住宅は小集落地区改良事業により整備され、平成8年に改正された公営住宅法により現在は一般住宅として位置づけられています。入居状況は市営住宅40戸のうち34戸に入居されています。市営住宅の空き室の活用について。問い、空き室について活用はどのように考えているのか。答え、退去された後に必要な修繕などを行い、公募により入居者を募集することを原則としています。地域改善向け公営住宅については、老朽化が著しく新たな入居は望ましくないと判断し、公募は行っていません。市営住宅の安全性と利便性及び今後の方針について。問い、市営住宅の安全性と利便性及び今後の方針は。答え、平成25年度に耐震診断をした結果、直ちに倒壊する恐れはないとの結果でした。今後、市全体の住宅事情を見据えながら計画の必要性について検討していきます。市営住宅の役割と今後の方針について。問い、市営住宅の役割と今後の方針は。答え、現時点では今後も市営住宅として管理を行っていきます。改良住宅の現状と安全対策について。問い、改良住宅の現状と安全対策は。答え、市が管理している住宅は入居中の36戸と市に返還されている15戸を合わせて51戸です。昨年の12月定例会後に1戸が返還され、2戸の除却を行いました。問い、改良住宅の現状と安全対策は。答え、建築基準法改正前の旧耐震基準により整備された60戸は、譲渡事業開始前の平成22年度の診断では全戸が耐震性を満たしていました。問い、返還された改良住宅の利活用と除却計画は。答え、返還された改良住宅のうち耐用年数を経過し老朽化が進む住宅は除却します。耐用年数を経過していない住宅は、除却予定の住宅入居者の転居先候補としています。また、耐用年数を経過し老朽化が著しい住宅は、除却事業を進めるため入居者と転居の協議をしています。問い、小集落改良住宅譲渡検討会の組織構成と役割は。答え、検討会では有識者と地域の代表らにより 譲渡の意向調査や方針などを審議していただいています。写真が2枚掲載されています。1枚目、老朽化する公営住宅。2枚目、老朽化により解体した改良住宅。以上です。振門大輔議員、小中学校における不登校児童生徒の学校以外の選択肢、放課後児童クラブでの長期休暇時の待機児童、中学校の部活、地域移行。不登校対策にとらわれない子どもの学びの選択肢について問い、本年度創設されたフリースクール利用児童生徒支援補助金の金額は、答え、生活保護や就学援助受給など世帯の状況に応じ補助率を定めており、1人当たり月額4万円が上限です。問い、市内で別室登校を実施している小中学校数と利用児童生徒数は、答え、次の通りです。市内で別室登校を実施している小中学校数と利用児童生徒数、小学校元年度学校数4、利用児童数3人、2年度学校数6、利用児童数3人、3年度学校数7、利用児童数7人。中学校元年度学校数6、利用生徒数13人、2年度学校数5、利用生徒数11人、3年度学校数4、利用生徒数12人。なお、利用児童数、利用生徒数はいずれも月平均人数。問い、別室登校、教育支援センターみのり、フリースクール以外の選択肢について、答え、児童生徒が放課後に登校できる場合は、放課後登校があります。別室登校をしている児童に、教室の授業の様子を配信し、オンラインで授業に参加する取り組みもあります。放課後児童クラブでの長期休暇時の待機児童の発生について問い、本年度長期休暇時の受け入れについて、なぜ待機児童が発生したのか。答え、共働き世帯の増加など放課後児童クラブ以下学童のニーズが年々高まっていること、長期休業期間中はさまざまな体験ができる学童で過ごさせたいという保護者のニーズの高まりなどが要因と考えます。問い、待機児童をなくすためどのような施策を取っていくのか。答え、児童の安全を確保しつつ定員の増減を検討し実施していく。また図書館や学び合いステーション等地域資源を活用し子どもの居場所づくりの取り組みを進めていきます。問い、小学校区以外における学童の利用児童の柔軟な受け入れは。答え、現状は児童が通学している小学校区内の学童を利用するとしています。利用定員に空きのある学区外の学童を利用希望する場合、利用の可否について個別事案ごとに適切に判断していきます。中学校の部活、地域移行について。問い、部活動にかかる経済的負担が増加しないようにどのような方針を取るのか。答え、保護者に多額の負担を強いることのないよう国の動向を見ながら今後検討していきます。問い、希望する部活を地域によっては選択できないということにならないようどのような取り組みを行うのか。答え、3年度では5校で15人の地域の人に 外部指導者として指導協力いただきました。伊吹山中学校で部活動の地域移行に向けた拠点校としてモデル事業に取り組んでいますが、その成果と課題を整理し他の地域へ広げていきますと言い、希望する子どもが部活動できる環境をいかに継続していくのか、答え、子どもたちの自主性や自発性に応えられるよう、学校や地域の実情に応じ、地域の皆さんや地域団体と連携を図り、持続可能な環境を整えていきます。今中力松議員、富士小川取水口の土砂撤去のため、重機等が安全に降りられる施設の設置事業は7月下旬着工へ、地域で安全安心のため活動する消防団員の労に報いるため、報酬の見直し等の処遇改善を進める意向、富士小川取水口の維持管理を安全に行う施設問い、今年2月の雪解けを待って工作者とともに現地に赴き、重機を安全に下ろせる方法を協議した。これに基づいた提案資料を作成し、地元県議会議員とともに県長浜土木事務所へ出向き交渉した。県は米作りに水の確保は必要であるとの認識を示し、安全な施設の設計等が確認されれば施設の設置は可能であるとの見解であった。すでに田植えは終わり、梅雨時の大雨で取水口が埋まる時期が差し迫っているが、その後の動きはどうか。答え、取水口は砂防指定地内にあるため、大雨で大量の土砂が流れ込み堆積します。土砂を人力で除去するのは困難で、除去作業に用いる重機等が安全に降りられる施設を新たに設置する必要があります。砂防施設の管理者である県と協議を進め、砂防施設に影響なく川の流れを阻害しない形なら問題ないとの回答を得ました。重機等が安全に降りるための工法は、布団かご、角型じゃかごを階段状に設置するもので、スロープのような構造物です。問い、着工のめどは。答え、7月下旬に必要な手続きを完了後、着手できると考えています。布団かご工法のイメージ図があります。以上です。地域防災の要、消防団存続のための手立て。問い、消防団の現状と問題点は。答え、近年は新規入団者の確保が極めて困難な状況であるため、団員の高年齢化や任期の長期化が進んでいます。さらに会社勤務の消防団員の増加などで、平日昼間に活動できる団員の確保が難しくなるなど、消防団の置かれている環境はますます厳しくなっています。問い、消防団員が減少する中、災害も多発化、激甚化し、団員の負担が増加している。これを踏まえ、消防団員数の確保を目的として、総務省は令和3年4月、消防団員の処遇等に関する検討会の報告書をまとめ、通知を行った。処遇改善は、消防団員の士気向上や家族等の理解にもつながり、ひいては消防団員の確保にも資するとしているが、市の対応は。答え、市でも消防団員の報酬の見直しが必要と考えています。3年度に設置した米原市消防団組織再編計画検討委員会からは、団員の減少に伴い団員1人当たりの業務量が増加している現状、また地域の安心安全のために、 日々活動いただいている団員の労に報いるためにも、報酬を見直すべきとの意見や、激甚化する災害対応など、長時間に及ぶ出動に対して、処遇を手厚くするようにとの提言をいただいており、早期に改善を図れるよう、準備を進めています。消防庁長官通知の主な内容、太字、非常勤消防団員の報酬等の基準を定めたこと、太字終わり、年額報酬は、団員階級のものは36,500円を標準とすること、出動手当を見直し、出動に応じた報酬制度、出動報酬を創設すること、災害時の出動報酬は1日あたり8,000円を標準とすること、報酬等の団員本人への直接支給を徹底すること、太字、団員個人に対し直接支給すべき経費、報酬等と、団・分団の運営に必要な経費、維持管理費等は適切に区別し、各市町村において適切に予算措置すべきであること。各市町村において消防団と協議の上、十分な検討を行い、必要な条例改正及び予算措置を実施すること。太字終わり。以上です。
細野正幸議員、防災情報伝達システムについて、母子健康手帳について、若者議会の創設について、災害時の防災情報の取り方、問い、屋外でも聞こえないところがある、改善が必要だと感じるが、今後の対応策は、答え、屋外スピーカーの音声が聞き取りにくい区域には、音量の調整で対応してきました。また、システム導入時から文字情報の同報発信や電話で放送内容を確認する機能の実装などの対策を講じています。問い、緊急速報メールが受信できないのはどのような場合か。答え、携帯電話の機種や発売時期などにもよりますが、受信機能を持たない機種や受信機能を無効とする設定になっている場合は、緊急速報メールを受信することができません。市としては防災アプリのインストールを推奨しています。問い、今後の防災情報の取り方は、答え、災害が多様化し、複合的に発生することも多くなっています。まずはお住まいの地域の災害リスクを知った上で、防災情報の入手先を確認することや必要な情報を集めることが重要です。市民の皆様には緊急時には市の公式媒体を活用いただき、平時からテレビや新聞などで災害に関する情報を収集していただきたいと思います。母子健康手帳10年ぶりにリニューアル。問い、本年10月、男性の育休を促進する新制度、出生時育児休業が始まる。また、男性の育児に対する意識も大きく変化している。母子健康手帳という名称について、再考する必要があるのでは。答え、国が設置する母子健康手帳に関する検討会で、名称変更の議論がありましたが、妊産婦や乳幼児の健康の保持及び増進の重要性に鑑み、母子健康手帳という名称を引き続き用いることになった経過があります。父親や家族、地域との関わりなど、個々の生活者を尊重しながら、その機能を表すにふさわしい母子健康手帳の名称について慎重に検討していきます。若者の声を聞く場が必要。問い、愛知県の新城市では、刷新的な方法で青年の声を聞き、議会の承認を経て実現している。当市における市民の声の聴取方法は、答え、政策等の案を市民の皆さんに公表し、意見を募集するパブリックコメント制度や、 市長と市内団体の意見交換会などを実施しています。問い、若者の声は市政に反映されているのか。答え、来年度に実施する市民意識調査では、10代から30代の若者や市民に寄り添い幅広く意見を把握できる調査となるよう、本年度内容の見直しや検討を行います。問い、若者の声を聞く場が必要では。答え、アンケートなどで若い人たちの声を聴取していますが、反応が弱いと感じています。市のまちづくりや施策に関心を持っていただけるような工夫や、若者の声を聴取する場が重要になってくると考えています。藤田正雄議員、インボイス導入で市民・事業者・行政に与える影響について問う。答申を受けて再度三等幼稚園の在り方を問う。シルバー人材センターへの影響は。問い、シルバー人材センターへの影響額は。答え、会員には消費税の納税義務は発生しません。センターは会員に支払う配分金に含まれる分の消費税の仕入れ税額控除が認められなくなります。そのため経過措置が終了する令和11年10月からは約2000万円の影響額があると試算しています。農業者への影響は。問い、農業者への影響は。答え、販売先が課税事業者である農産物直売所や民間事業者などの場合は、免税事業者はインボイスを交付できないため、販売先から取引条件の変更を求められる懸念があります。ただし農業者が農業協同組合や卸売市場などに委託販売する場合は特例制度があります。市内事業者への影響は。問い、市内事業者への影響は。答え、事務負担増、免税事業者の取引からの排除など懸念の声があります。市ではシステム導入補助など20件の支援を行いました。市事業への影響は。問い、市事業への影響は。答え、水道事業、下水道事業ともに消費税確定申告事務は会計システムを活用し事務処理を行っています。これにインボイス登録業者を区別する機能を追加する予定です。市事業でのインボイスを発行できない事業者の取り扱いは決まっていません。免税事業者との取引は事業に影響を及ぼすと考えていますので、早期に方針を決定します。幼稚園の市民アンケート結果について問う。問い、育児休業中で復職を希望する人の割合は。答え、把握していません。問い、自由意見で認定こども園化を求める声が多い。市の見解は。答え、存続を希望する意見は93件で、うち認定こども園に変更するなど施設の継続を希望する意見が77件でした。三島地域の保育の受け皿は充足し、子どもの数の減少も見込まれています。検討委員会からも、過剰な定員枠の確保は民間施設の経営への影響や集団の規模の維持が困難となることが懸念されると答申されており、同様の認識です。天狗農家の活用は。問い、天狗農家の有効活用について意見が多いが。答え、三島幼稚園の方向性を定めた後、園施設と一体的に検討します。三島幼稚園の認定こども園化を求める。問い、人口減少し働き手が減る中で女性の働き方が重要で、保育施設がこれを支える。子どもの数が減ったから施設を減らしますは単純に過ぎるが、答申で示された総合的判断とは。答え、総合的な判断とは、答申内容に沿った判断と認識しています。子どもたちにとって望ましい環境となるよう判断していきます。三島幼稚園の園舎の写真が掲載されています。以上です。